それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。172番を賛美します。172番です。示してくださいました。
霊は一切のこと、神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、
永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。
弁護者、すなわち父が 私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、
私があなた方をことごとく思い起こさせてくださる。あなた方の上に聖霊が来るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムの中で山あるユダヤとサマリアの全土へ、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰主に告白します。使徒信条、
我は天使の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢い光で生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、灯火の命を信じ、アーメン。
章へ173番です。173番、
お祈りします。私たちの愛する神、 父なる神主よ、感謝します。今日もこうして私たちを一つのところに集めてくださり、賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時間を持つようにしてくださったことに感謝します。この1週間も私たち一人一人と共にいてください、導いてくださったことに感謝します。しかし私たち、その生活の中で口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その罪すべてを悔い改めます。
アーメン。
どうか主が住んでおられるその天から私たちのこの祈りを聞いて、私たちの罪を許してください。
アーメン。
また私たちの中でこの癖づいた悪い習慣を取り除いてください
。アーメン。
今日は聖餐の主日です。私たち罪人のために十字架につけられたイエス様、あなたの御体であるか、また流された血を私たちが口にして、私たちの中から洗い清めてください。
アメン。
そしてこの次の1ヶ月間、主の御言葉、その見姿を表すものとして私たち一人一人を食べてください。
アメン。
また私たち一人一人に助け主、聖霊様を与えてください。
アメン。
主の力強い証人として、罪について、義について、裁きについて、この世の過ちを認めさせる力を私たちに与えてください。人物のことを識別する力を私たちに与えてください。また私たち、この成田エクレシア、また横浜天聖キリスト教会を祝福してください。この小さな群れが主の大きな喜びであることを信じます。ここに集う私たち生徒一人一人が、右にも左にもそれることなく、あなたの道をまっすぐと歩み続けることができますように。また今日御言葉を語られるパスタ川井先生、また働き人の上に聖霊十万を与えてください。その御言葉を述べ伝えるその賜物を与えてくださることに感謝します。そのための健康を与えてください。今日もこの時間、あなたの御言葉、その思いを全て語り尽くすこの時間となりますように。またそれを聞く私たち生徒一人一人の耳を開いて清めてください。
アーメン。
御言葉を聞いて悟り、また従順に従う私たち生徒一人一人でありますように。
アーメン。
またこの成田エクレシアに集うこの若者たちを祝福してください。
アーメン。
その一人一人に力強い信仰を与えてください。
アーメン。
その信仰を持ってこの世においてリーダーシップを取るものとして立ってください。
アーメン。
そして主に栄光を期すことができますように。今日もこの時間、初めから終わるまで主が共にいてくださることに感謝します。
アーメン。
あなたの祝福、平安、喜びを私たちみんなでいただくことができますように。
アーメン。
主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。
アーメン。
生産式を取り行います。 すなわち主イエスが渡されるよパンを取り感謝を捧げて申しそれを先ほどこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてそれを行いなさい。アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すためにニコイエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛の御霊を慕う神様、あなたの愛に感謝し全てを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が成立された御胸に従って主の宝から御からずである神に預かります。今主よ、あなたの御からであるこの神に預かる生たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではパンを分解いたします。献身の思いを新たにし主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人今日また新たにされますようお祈りをいたします。私たちを買い戻すためにニコイエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に飛び玉をしてある神様、あなたの愛に感謝し全てを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御胸に従い主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ罪清められたことを覚えつつ御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますよう私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは、杯を分解いたします。
主、イエス・キリストに流された血潮です。キリストに流された血潮です。主の中に流された血潮です。主の血潮です。あなたが話してください。
最初に見つけている。この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭、すなわち、家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は、傷のない一切のオスでなければならない。あなた方は、この月の14日まで、それをよく守り、そして、イスラエルの民の全集会が集まった。夕暮れにそれをほぐり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門中と鴨居にそれをつけ、その夜、その肉を食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地の全てのウイゴを打ち、またエジプトの全ての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はそれを主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アメン。聖なる主よ、主の逆らった御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。
アメン。
今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、
アメン、
感謝を捧げつつ恵みに従って生きることを今一度告白します。
アメン。
この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。
アメン。
私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
箴言2章6節です。主が知恵を与え、肉地を通して知識と英知を与えられるからだ。アーメン。 For the Lord gives wisdom from his mouth come knowledge and understanding. Amen.
神経の2章の節、主が知識を与え、主が知恵を与え、仏教を取って知識と英知を与えられるからです。そこで、神が何て言うか、神が知恵を与えられるからです。アーメン。
神経2章の節、主が知恵を与え、牧師を通して知識と英知を与えられるからだ。For the Lord gives wisdom. From his mouth comes knowledge and understanding.
Amen. 主よ、この選ばれたものをあなたのものとしよう。エクレシアの若者一人一人をあなたの生かすものとしてください。一人一人があなたの洗脳なる愛の御手にとらわれて、イエス様の御口から与えられたその知識と知恵に満足して栄養に至ることができますように。主イエス・キリストの御名によって祝福しました。
アーメン。それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の45章1節から3節。イザヤ書45章1節から3節。では、イザヤの45章1節から3節を宣言いたします。主は油注がれたものクロスにこう仰せられた。 私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、ペンテコステ聖霊降臨祭、主よ、今この時御霊があなたを通して注がれていることを感謝いたします。今この部屋を主よ、昔ありし日のごとく聖霊で充満してくださるように、一人一人の上に主よ、炎のような分かれた舌を下らせる。そしてあなたにあって義について、罪について、裁きについて知ることができ、また本当にあなたにあって満たされて、力を受けて、あなたの大胆な力強い働きに整えることができます。どうか今日あなたが導いてください。どうか取り継ぐしもべらを十字架の父よで清め、また一人一人父よで清めてください。これでともどもこぞってあなたの栄光に預かることができますように、あなたの命の御言葉に親し込まれ尽くすことができますように、どうか助けてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素
晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
本日は教会歴ではペンテコステ聖霊降臨祭の日、これはイエス様が十字架復活の後に弟子たちに対して約束された聖霊、あなた方はエルサレムにとどまって約束の聖霊を待ちなさいということで焦点されたんですけれども、それで弟子たちが祈りつつ待ち望んで待った、ついにそのペンテコステの日、プリコシタイからですね、50日目ですね、ギリシャ語ではペンテコステですね、 50という数字をペンテコステスと言って、でそれの女性系がペンテコステというふうに言うんですね。本日はそれを祝う、記念する日になるんですけども、今日それと同時にですね、月の第1週目なんですね。第1週目はカレンダー星区ということが決まっておりますので、ちょうどそのカレンダー星区からそこはちょうど聖霊と関わる場面ですので、そこから見ていきたいと思います。非常におなじみの聖句ですね、イザヤの45章1節から3節、クロス王が、ね、出てきます。油注がれたものクロス、という言葉で始まるんですけども、聖霊と油は非常に密接な関係があります、ダビデに油が注がれたらその日以来聖霊が激しく軽くなったってあります、本当にこの、聖霊、今現在私たち全てキリスト者たちはですね、この聖霊抜きには語れないですね。聖霊なしに主の働きをしようとしても、なんか、キリスト教の働きもどきが出来上がるだけで全然力が、ない、何もできないです。旧約時代と新約時代のこの聖霊の現れ方は違います。旧約時代はですね、一部の主が選ばれた人、クロス王とか、また、ダビデとかネブカデネザル王とか、一部主から選ばれた人に聖霊の油が注がれて、でそして神様の秩序を当時もたらす働き人としてその時代に用いられて、クロス王はそのうちの一人なんですけども、主はですね、なんでこのクロス王に油注がれたか、主はこの油注がれたクロスに前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをしおる、秘められた財宝、密かな宝をクロスをあなたに与える、その言われた理由、ちょっと理由があるんです。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの聖なる者であることをあなたが知るためだ、さらにその後の説では、全世界が主こそ神であり、主の他に神はいないということを全世界が知るようになるために、クロス王に油を注いで 全てを与えて、でそしてこのクロスを通してその全世界主の栄光を告げ知らせる働きを起こしたわけです。今日、ね、今日、うん、この日本、ね、本当に信仰がしないとしまっている現状です、うん、旧約時代では、ね、本当に信仰がしないとしまった時に神様が、ね、一人のものに油を注いで、ね、精霊を注い でそれでその信仰復興の働きをしたんですね。知識はその連続なんですけど、しかしまたすぐに、ね、御言葉がないゆえに神様から離れて、それを、ね、また、悔い改めて、ね、精霊復興して程度またすぐ堕落して、ね、それが続いてしまいました。御言葉がなかったからです。今日この日本も本当に信仰が途絶えて、ね、久しい状況、本当にこのクロスオーのように特別に主の回復の働きをする働きとかの現れをこの日本はですね待ってるわけですね。新約時代に入っております。新約時代の聖霊の現れ方と旧約時代はの現れは違うと言いました。今新約時代を生きる私たちですけども、聖霊にはどういうふうに働かれるのか、また私たちクリスチャンを通して、ね、どのように聖霊を働き、そして私たちクリスチャンはどのようにしてその聖霊の働きを呼び込むべきであるのかということを今日、見ていきたいと思います。その聖霊は、どこに聖書の一番最初にどこに出てくるか、これ創世記の一章の二節に出てくるんですね。神の霊が、創世記一章二節に出てきます。はじめに神が、天と地を、創造した、地は暴漠として何もなくなってしまった。暴漠というのはもう本当にうつろな空虚なそういう状態ですけども、闇がその大水、ね、淵という、少し出ぬところですね、その淵の上に闇があって、しかし神の霊が、ね、神の霊がすなわち聖霊です、神の霊がその水の上を動いていた。ヘブラ語でメラヘヘトって言うんですけども、それその上を舞いかけていたというのを訳せますし、このメラヘヘト、これですね、どういう意味か、あの鳥、メンドリがヒナを翼の下にかばっている、そういう状態ですね。ヒナドリが母親の母鳥の翼の下にかくまわれている状態ですから、初め創造の初め、本当に暗闇で暴漠として何もない、そのしっちゃかめっちゃかの状況の上に神の霊がそのように覆って、ヒナは、母鳥が育てているように覆って育てていたんです。聖霊はですね、形がなく暴漠として虚しくなってしまっている状態をうめきながら覆っておられ、そのように動いておられて、そして神の言葉が、現れるのを今か今かと待ち望んでいるんですね。御霊は本当に御言葉が発せられることを待っている。それまで、その暴漠としたしっちゃかめっちゃかな暗闇の状況、それを覆っておられるんです。うめいて、あのローマ書8章、本当に言いようもない深いうめきで御霊をうめいて、そして神の形の現れを待ち望んでいると書いてあるんです。神の形が現れて信仰を混ぜて御言葉を宣言することを待ってるんです。光をあれ、その光をあれという御言葉が創世記一章三節で宣言された時、もう待ちに待って神の力が動き出して光が現れたんです。聖霊は本当にそのような、働きをされるんです。御言葉が宣言されたら御霊が働かれて、そして具体的な実際的な物理的な世界を動かしていくんです。いざ御言葉が発せられると、当時もう闇、もう底知れぬ、もう宇宙全体の闇の状態に光がすごい現れて、光が差し込まれて、そして虚しかったものが有意義なものに変わり、また形がなかったところに形あるものが現れ、また無秩序だったところに秩序がもたらされる。本当に御言葉が発せられると神の力が、御霊が働いて、そしてこの虚しいものを有意義に作り変え、また闇を光に作り変え、形がなかったものに形を与え、無秩序、 もうしっちゃかめっちゃかなところに神の秩序をもたらす、その働きを起こすんです。
アーメン。
本当に人はですね、罪を犯して神様から離れてしまった、あの、ね、エデンの創世記3章のあの事件の故に、再び、ね、もう完璧な状態が崩されて、再び虚しい状況になってしまいました。当初神様が創造された当初、人は甚だ良かったんです、完璧だったんです、神の似姿として、そして本当に良い状態、全被造物を支配するに値する素晴らしい存在だったんですけども、しかし、ね、悪魔サタンのそそのかしによって御言葉に反抗することをしてしまって、でそのゆえに、虚しい形がない、しっちゃかめっちゃかな状況になってしまった、暗闇の人生、ね、歩むようになってしまった、ですけども、その、ね、誠の光であられる方が世に来られて、ね、イエス様です。イエス様が世に来られて、その闇だってしまった人類を救うために、あのむごい十字架の上で私たちの罪の身代わりになって死んでくださいました。それと同時にイエス様は神の子です、神の御子という身分を身代わりになって私たちに差し出してくださったんです。本来私たち神の子供としての立ち位置を持っておりましたけれども、しかしそれが破壊されてしまった。そこで神の御子であるイエス様が降りてきて、その神の御子の身分を十字架の上で、ね、皆さんにあげたんです。そしてイエス様は皆さんのその死を身代わりに引き受けてくださって、ね、神の子としての身分を放棄して、そして十字架の上で処罰されてくださった。このイエス様、この素晴らしいイエス様、この救い、これをですね、世の中その救いの効力を得ている人と得ていない人があります。イエス様は確かに全人類のためにその贖いの技をしたんですけども、しかしその救いの効力を得ている人というのは信じた人です。救いの効力を得ていない人というのはイエス様を主として信じていない人です。イエス様を主人として、信じた人にはこの、救いの効力を得て神の子供としての身分を、得られ、そして永遠の命、もはや死も滅びも呪いもない、その永遠の命、その神の子供としての立ち位置を得ることができる、これが福音なんですね。ですからイエス様を主人として認めて、イエス様の言葉は神の言葉として私たちが認める、そしてそれを宣言する、その時聖霊が働くんです。聖霊が働く、なかなか働かないクリスチャンは御言葉を宣言しないんですね。御言葉ではなく、何か自分の思い込みのことを祈ったりする、聖霊はなかなか働きません。まあ、ある人は、ね、この、ね、クロスボウのように突然なんか主から一方的に御霊が現れて、でそれで、その時代のために用いる器にすることはあるんですけど、しかし本当に私たち御言葉がないと、主が働く余地がないんですね。私たちはですから御言葉をたくさん取り入れて、それを積極的に信じて宣言する必要があるわけです。
あのね、聖霊の存在を皆さんがね正確に知らないと、聖霊様について大まかにしか知らないから、今まで皆さんの信仰生活がどれだけ損しているかわからないんですよ。どういうことかって言ったら、創世記1章のところにね、形がなく虚しかったというところに、形がない虚しいところがはびこれないとね、メンドリがヒナをね、かばうかのようにそれをこうやってかばっていたんですよ。聖霊がかばっていて、何を待っていたかって光あれというね、全ての状況を良くしてくれ、光かこの闇かでのこうね、そういうものではなくて、光にしてくださる神の言葉が来るまで聖霊は続きます。どういうことかって言ったらね、聖霊は今も神の言葉が私たち信じる人の口から宣言されるまで、今良くない状況の中にこうやってね押さえています。私たちが被害に遭えないように、私たちを守るために抑えているんです。抑えていって、そして御言葉が宣言された時に何をするかって、御言葉が宣言された時に良しの良しとされたということの働きが起きている。 良しとされたというこの働きが起きていくんですね。だから、旧約に現れたこの聖霊様というのは、私たち自身が肉としてこの地上にいない時に、肉として生まれるべき私たちがこの地上に現れた時に必要な状況を全部良しとするために、放牧として形がなく虚しいところにバッと聖霊の力を持ってね、覆ってくださって、そして私たちのために良しの世界をね、宣言されることをずっと待っておられて、そして光あれという神の言葉とともにね、光が差し込んで、そしてその良しとされた世界が1日2日3日ってこうやってね、6日までこの良しとされた世界がこう現れていくわけなんですね。だから聖霊は人が存在していない時から聖霊はいるんです。なんで放牧として虚しくてね、形がないもの、その世界を作らさないために、この言葉をね置き換えると、人でも物でもことでも、まあ国でも放牧として形がなく虚しいってたくさんいるよね。そういうものに対してね、新約聖徒である私たちがしなければならないことは何かというと、御言葉を宣言した時にそこにね、聖霊が現れて実体化してくださるという、この歴史とした信仰を持っているわけです。今まで私たちはどうだったかというと、御言葉を宣言して御言葉がなってくだなることを、御言葉がなりますようにって願っていて、そして自分がその御言葉に沿ってね、なんか動きをする。今から私たちは何をするべきかって言ったらね、信仰としては形がなく虚しいところに聖霊が存在していて、御言葉が宣言された時に光が差し込んでね、御言葉が宣言された、ここだよ、聖霊はこうやっていたの、形がないところ、放牧としているところ、こうやっていたんだけど、御言葉が宣言した時にね、その御言葉によってその世界がなったの。だから聖霊はどういう方かって言ったらね、御言葉を実体化する方なんです。御言葉を実体化する方なんです。だからイエス様は私たちに、私があなた方に約束したね、助け主があなた方に来るまでイエルサレムを離れてはならないっていう、何を助けるかって言ったらね、彼らはイエス・キリストを話すことはできるの。イエスはこういう方だよ、ね、乙女マリアより生まれたよ、そしてボンデオビラのところでね、苦しみを受けて死んだよ、3日目に復活したよ、ということを自分たちが知っているキリストについての事実を宣言することはできるんだけど、それを人に信じ込ませる力はない。何をするかって言ったらね、信仰ある者が信仰を持って言った言葉を本当だよって、それをね、奇跡、印、不思議という方法を持って表してくださる。これが聖霊の力だったんです。それが私たちになかったので、イエス様を言ったのが、助け主、私がね、あなた方に言った助け主、何を助ける、御言葉を実体化してくださる、あなたたちはその能力ないよ、御言葉を実体化する能力ないよ、だけど言ったら、あんたが言ったら、それを実体化してくださる助け主を私が送る。あのね、信仰がすごく楽になった、ね、自分たちが今まで御言葉を宣言してから御言葉も自分たちにしなきゃいけない、そういうことではなくて、御言葉を宣言して弟子たちが言ったでしょ、言って宣言したでしょ、そのぐらいの幅の働きです、私たちに残されている。行かなければならない場所に行く、言わなければならないことを言う、ここまでが私たちの働き。そこでね、行かなければならない場所に行く、ね、言わなければならないことを言う、ね、出足を伴ってですよ、ね、イエス様を、ね、それ言った時に聖霊が来て 私たちが言ったことをその違うその場所でこの人が言ったこと本当だよって神が生きておられることを証ししてくださる。これは、イエス様の弟子たちがもしね、救いだけではなく政治、経済、文化、教育のこの面々においてもし働いたとしたら全部がそうなったはずなんです。全部がそうなったはずなんです。なぜかフィレモンには経済が起こされました、ね、電幕をね作って売ってた人たちにもねローマ兵にそれを全部売ることを主がつなげてくださって彼らはすごい金持ちだった。だからイエス様にあってその分野分野において彼らがやったことはイエスキリスト伝えただけなんだよということなんだけど、その分野分野は別物だったんだけど聖霊が来てね、その人が専門的にやっていることに対して実体化してくださるというこの恵みを与えてくださった。聖霊はね神が良き方であるのでもう本当に形がなくね虚しいね放漠としたところに来てそういったものが私たちに危害を加えないようにこう抑えているんです。抑えている、これが旧約に現れているこの聖霊様なんですね。じゃあ新約においてはイエス様は私たちに何を望んでいるかしたらね、光は闇の中に輝いて闇はこれに打ち勝たなかった。例えばの話、良くないことを見た時に、ね、その良くないことに対してイエスの目なんて師匠と命と栄光によって取り締まる。イエスの目なんて出ていけ、蹴れない、蹴る。その人の良くない様ってあるじゃない、ね、行動が良くない、癖が良くない、ね、言葉が良くない、ね、その人の仕事が良くない、いろんなのがあるよね。でそれに対して何、光は闇の中に輝いて、なぜあなたは闇、あなたがやっていることは闇、ね、でも私が宣言した、私の信仰によって宣言したこの言葉は光、ね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。それを宣言するときにどういう思いで宣言、私が宣言したら聖霊が来てことをなすというこの信仰で宣言するんですよ。これから皆さんが御言葉を宣言するとき、与えられている御言葉があるんでしょ、それを宣言するときに、その御言葉を宣言するときにどういう思いで宣言するか、あ、私が御言葉を宣言したら聖霊が来てこの御言葉の形をなす、それで宣言するんですよ。そうすると今までのこととは全然違ってすっごく速いスピードでことが起きる。いい、御言葉を宣言するときに今まではなかったものなんですよ。聖霊とこう私たちをペアにしてくださったでしょ、イエス様が。ペアにしてくださったのは何かって言ったらね、このね、御言葉を宣言する、御言葉を宣言する、ね、そこまでの力もあるんですよ、私たちに。でも、御言葉を実体化する力が私たちにないので、イエス様が言ったのが、助け主を送る。ね、私たちをね、牢の中に入っていった時に助けるとか、そういうことではないんです。それはプロセスの中で起きたことだけということで、御言葉を宣言したらその御言葉をね形作るために、よしという形を作るために必ず聖霊が来るということを信じて今日からは御言葉を宣言しなければならないんです。主はね、私たちをどれだけ愛してくださるかって言ったら、この信じる人間の中にイエス様のために働ける者がいなかった時というのはね、クロスオーとか、ね、レブガデネザルとか主は、ね、その人たちを私たちのために油注いで一時期用いてくださるんです。なんで私たちを、ね、守り、私たちを開花させ、私たちを元の位置に戻すためにそうしてくださるのが主なんです。だから良き方なんですよ、素晴らしい方なんですよ。私たちができない時には、ね、他の人にね、私たちのために委任させて、そして私たちのための段取りを全部なさる方ということなんだけど、新約においては主が私たちに一つだけ言ってるのは、私を存在させ続けなさいって言ってる。 私を存在させ続けなさい。どうやって存在させ続けるかしたらね、信仰を持って御言葉を、例えばの話、あのシオンに対して御言葉を宣言するから、ね、宣言した御言葉、シオンの中にずっとずっとずっとその御言葉が存在するように、シオンが信じても信じなくても関係ない。信じた親のゆえに清いって書いてあるから聖書に、ね、だから何を言って、光は闇の中に輝いて闇はこれに打ち勝たなかった。主よ存在していることを信じます。それをね、存在、私たちは言って存在させる。御霊は形を作って存在させる。これが私たちとね、聖霊をペアにしてくださった主の御心なんです。最近ね、本当に主がね、もう激しく動いて激しく動いていて、もう天聖にはね、今もいろんなことが起きてます。それもね、素晴らしい形で、皆さんがね、そういった体験を本当にしてほしい。とにかく御言葉を宣言するときには、この御言葉を宣言したら聖霊が来てやる。それをね、ここでも覚えて、ここでも覚える。私はね、最近すごいなと思ってるの、御霊から来た言葉だけをお話しするんです。そうするとその言葉を聞かなければならない人の中で、ものすごい働きが起きるんです。ものすごい働きが起きて、そのすごい働きが本当にこんなに偉大で、ね、美しくて、ね、もう圧倒的なそういうことになってるんだ。ちょっと言えないんですよ。正確な内容はパスタって私だけは知っている。でもそのうちそれを知るようになります。ね、神様がね、一番できない、神様はできなくていつも悲しんでることは何かって言ったら人なんです。天地は主の前に行って一切主に逆らうことなく主の前で存在し続けている。人だけが自由意志を持って主にアーメンしたり逆らったりということだから、私はね、ことそういうのは人が変えられた時、人が変えられた時にね、天地はもう変わらずにあるので、人が変えられた時に天地はね、私たちのために作られた天地だから、だからそれが私たちをもうわんさかと味方を知ってくれるということがわかるわけなんですね。最近イエス様はね、人を変えようとしてね、不思議なことを今なさっていて、もうあの人という人がもう変えられる。で、変えられるっていうのも普通じゃない形で変えられていて、これはもう知恵と啓示の御霊がその人に与えられていて、じゃなかったらこういうことはありえないということが起きる、そのようなこの表現ぶりというのがあるんですね。なぜ御言葉を宣言したからです。その人がね、あることをきっかけに御言葉を宣言したんです。御言葉を宣言したら、その宣言した御言葉に望みをかけたので、御言葉はその人、例えばなの話、その人はこれが欲しい、これが欲しいのに、御霊はその人にこれじゃなく、その人に本当に必要なものを与える。誰が見ても美しく力強く、誰が見てもこんなのありえないというものを与えてください。それがね、今もうポンポンポンって起きてるんです。イエス様に会って、皆さん自身も宣言した御言葉、宣言した御言葉、なんでその人がそうなったかって言ったらね、御言葉を宣言したらすごいね、自分の耳に聞こえるように、信じて、これを信じて宣言したらこういうことが起きるよって言ったことが突き刺さっちゃったんです。それで今までやったことない、やってもただ愛称しようっていう思いだけ、変わるということに思いがなかった。 でも変わるということに思いがあってやってみたらすごいことが起きてる。話だとね、もう御霊に満たされて動けなくなっちゃうということもあるって言ってました。もう御霊に満たされて、もう今は動けないっていう状況で祈ってる。そういうことも言っておりました。いい？御言葉はね、私たちがね、えっこらえっこらえっこらやるもんじゃない。私たちは信仰を持って宣言する。その時間その場所で、その時間その場所で私たちは信仰を持って、どんな信仰、御言葉を宣言したら御霊が来て形を成す。この信仰を持って私たちは宣言するだけなんです、ね、形を、ね、作るために、形になってはならないものをずっと抑えているんです。抑えているんです。で、御言葉が来たでしょ、光あり。そしたら光があった、ね、よしとされたということだよね。そして新約に来ては、私があなた方に約束した聖霊を待ち望みなさい、ね、で聖霊を何て言ったの、助け主って言ったんです、ね、で何を助けるのって、私たちはね、助けるっていうのは人間的な見解で助けを考える、これを助ける、あれを助けるということではなく、その御言葉を宣言した時に私たちが助かりたいこと以上のことを助ける。で何かって言ったらね、この助けるということだ、ね、形を正確に作ることによって、助けるは助かるだけだ、ね、よしとされたはない、よしとされたはない、よしとされたということに完璧に変えてくださるのが、これが聖霊なんです。この聖霊降誕日にね、クロス王の言葉が、書いてあって、そのクロス王の言葉で、これどうやって今月メッセージでもクロス王に油注がれたということがあったので、こんな素晴らしいメッセージをね、編み出すことができた。これ全部聖霊の力なんです。
聖霊はこの創世記1章2節のように形がなくて虚しくなってしまった闇の状況をうめきながら覆って、でそれで御言葉が発せられることを待ってですね、で御言葉が発せられた、光があれ、すると光が集まった、で闇と光が切り分けられて、で神様はそれを良しとされた。ですから御言葉が宣言されると神の力が働いて物事が起きて、で良しになるんです。
アーメン。
その前は良しがなかった状態、子供の状態、学業の状態、ビジネスの状態、それ御言葉が宣言されると御霊が働いて力が起きて、そして良しになる。これは今新約の今私たちが御言葉を宣言する番なんですね。あの時代神様が御言葉を宣言して、それがなって神様の良しが起こりました。当時ですね、神様が自分の手で作って自分の技によしと、ね、まあ、自画自賛したんですけど、今私たちがですね、その神様のよしをその地上にもたらすために御言葉を私たちが宣言して、そして神様のよしをこの地上に私たちの身の回り、友人知人関係、また学業ビジネスに、その神様のよしをもたらすのが私たちの役目なんです。私たちが、ね、生命この聖霊様が働かれるということを信じつつ宣言するならば、聖霊様が働かれるです。今イエス様にあって本当に信仰を持った私たちが、それをこの形がなく虚しくなってしまった人物ことに対して宣言するんです。闇の中に光がある。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
アーメン。
宣言し続けるということです。物事が、ね、一回言っただけでも、ね、それが起きないとするならば、ずっと信じつつ宣言し続けていくんです。もしかしたら信仰が足りなかったかもしれない、もしかしたら口先だけで言っていただけかもしれないけど、宣言し続けていくうちにですね、本当に信仰が混ぜ込まれた言葉が100回中1回ぐらいは、ね、出てくるんですね。すると御霊が働いて、それが実体化されていくんです。私たちには実体化する力はありません。私たちには、ね、悪魔サタンを追い出す力が、ね、私たち単体にはないんです、うん、けれども本当に御言葉を信じて宣言すると御霊が働いて、その御霊の働きが、ね、 暗闇を追い出す力がある、光をもたらす力があるんですよ、ね、私たちには物を実体化させる力はありません、ね、私たちの光にピカッて、ね、照らすことはできないですね、けれども本当に実に楽なことにですね、私たちの役割はただ御言葉を信頼して宣言するだけなんです。私たちの役割は信頼して宣言するだけしたら、あとは御霊が働くんです。この御言葉が成就することを信じて宣言し続けるならば、あとは聖霊様が働いて形なしのところに形ありを、また虚しかったところに、ね、有意義をもたらし、また闇だったところに光をもたらし、そのようにして、ね、本当に形なしの人物ことを有意義な人こと物へと作り変え、働きが起こされるんです。で、例えばどういうふうにするか、皆さんがもしある人のことを取りなしに祈ること、ある人の壊れてしまった闇っている様を思うならば、光が、ね、本当にその人の闇の中に輝いている、その人の闇はこれに打ち勝たなかった、あの人の闇は光に打ち勝たなかった、光が闇に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった、打ち勝たなかった、これを、ね、本当にその人の中に光が灯るまで、秩序が戻るまで、ずっと信じて宣言し続ける、するならば神様の秩序が回復して、それ神様の良しが実現する、それまで、ね、ずっとそれをし続ける、するならば、ね、それが起こるんです。ね、あのつろ人間の女、ね、イエス様の、男に来たんで来て、どうか娘から悪霊を追い出してください、悪霊を追い出してください、うん、けれども、イエス様はずっと釣れない返事をするんですけども、しかしですね、イエス様が、ね、ある時言うんですね、子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはよくないって言うんですけども、ひどい言葉だと思われるんですが、しかしこの女はですね、イエス様のその言葉をおっしゃる通りです、その通りですけれども、子犬でさえ食卓の下にこぼれ落ちるパンくずにはありつけます、もうそういうふうに宣言したからにはですね、もう癒しがその娘に行くしかないんですね。私たちもイエス様のことにその通りです、アーメンするならば、その御言葉のアーメンが力を得て、聖霊が働いて悪霊を追い出し、また無秩序に秩序をもたらし、また闇っていたこの光をもたらす、この技が起こるんです。ですから私たちに御言葉が与えられる時があります。ある人ね、この言葉、別の人にある言葉、その与えられた御言葉をですね、成就する時までずっとイエス様の御名によって宣言し続けて、取りなし祈り続けていくならば、やがてもうバーンと状況が開かれて解決に至るんです。もう本当に今先生の周りでは本当にいろんな解決への動きがなんかすごいグググって動き出して、なんかすごいですね、ずっと御言葉を宣言し続けてきたんですけども、したら本当になったんだって、なんかびっくりしてるような状況なんですね。この御言葉の成就を、ね、信じて宣言し続けていけばいくほど、聖霊がこの御言葉の良しとした形の方へと方向づけをして、どんどん物事が御霊を通して動いていくんです。本当にこれ単純なことなんです。御言葉を信じて宣言する、皆さんにもできますね。御言葉の光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、信じて宣言し続けていくならば、闇は絶対光に勝てないんです。皆さんが光の立ち位置にいるならば、闇は決して皆さんに勝つことはできない。ですから私たちはしっかりとこの御言葉、イエス・キリストの御言葉なるお方にとどまり続けて、そして宣言し続けていくんです。あの旧約時代、クロスを主から特別に油を注がれて任命されたので、何かこのクロスをとてつもなくすごい存在で私たち及ばないんじゃないかって思うかもしれないですけども、けれども今はもう新約の時代です。旧約は特別な人に油が注がれて特別な役割をしてということだったんですけど、今新約の時代、聖霊が全てイエス様を信じる者に与えられる時代です。なぜ主が復活して昇天されて、そして助けの姿勢で天から皆さんのところに呼び下してくださったから、だから今この時代皆さん一人一人が 御霊に満たされて主の働きができるようになったんです。ただ御言葉は宣言するべきです。宣言するならば実態がなかったところに実態が現れる。本当に私たちは積極的に宣言するべきなんですね。するならばあのクロス王の時代に起きていたこと、それ今の時代に起きることができるんです。そしてイエス様は、ね、こういうふうにも言われたんです。あなた方は、ね、私がした技以上の技を行う、とまで言われたんです。イエス様の御言葉を宣言してするならば御霊が働いて、そして本当に私たちが思っていた、思っても見なかったようなことが起きて、どんどん起きていくんです。皆さん信じましょう。
アメン。
この時代、本当に私たちもクロス王の時代のように本当に礼拝の回復のために、また信仰の回復のために、この日本の本当に作り変えるために御言葉を信じて宣言して、聖霊の働きがどんどんこの時代にもたらされる、その一端を担っていく皆さんであります。
アメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。この時間で御言葉を宣言したら聖霊様は来てやってくださる。それを自分の中に、ね、入れ込む祈りをしていきたいと思います。主よ、私たちが信仰を持って御言葉を宣言したとき、聖霊は来てその形を作ってくださることを感謝いたします。良しとされたその世界を作ってくださることを感謝いたします。私たちは信仰を持って御言葉をその時間その場所で宣言するだけです。そうしたら主よ、あなたは助け主聖霊を送り、その時間その場所においてあなた自身の神であることを存在させてくださることを感謝いたします。今まで私たちは与えられているその御言葉を聖霊がなしてくださる、そういうことを主よ本当に明らかにして祈り、そしてそれを聖霊様に全部明け渡すということはできませんでした。主よ、今日から私たちの信仰は変わります。私たちはその時間その場所で主よ御言葉を宣言して、聖霊が来てやってくださるということを信じる信仰、それによってイエスキリストにあるこの信仰の実を結ぶことができますように、イエス様あなたが私たちを今日のこの御言葉で祝福してくださったことを感謝いたします。この聖霊をよく理解できますように、この聖霊をよく理解できますように、この聖霊をよく理解できますように、主よあなたが祝福してください、祝福してください。御言葉を信仰を持って宣言すると、御言葉を宣言したら聖霊が来てこの形を成して良しとしてください。それを信じる信仰で御言葉を宣言することができますように、イエスよあなたが祝福してください、祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。ハレルヤ感謝します。イエスよ感謝します。
ハレルヤ。主よ、本当に私たちは御言葉を宣言するの、主よ御霊が今か今かと待っておられることを感謝いたします。
アメン。
それゆえ我らは信じて宣言いたします。
アメン。
宣言いたします。
アメン。
御言葉を蓄えて、そして本当に御言葉の人となり、この時代を動かし、周りを動かし、そして本当にあなたの支配をこの時代にこの地に導入するものとして用いてください。
アメン。
あなたが今ここにいる若者たちを用いて祝福してください。ここにいない若者たちも主はあなたが豊かに用いて祝福し清めてください。そして我らともども本当にその栄光の若手を育てる栄光の親たちでありますよ。主よ、霊の親となることができますように。主よ、多くの父母となることができますように。主よ、祝福してください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の178番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言を宣言いたします。178番です。 幸せと成功のための宣言を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは鹿のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てて、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら、悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ちています。私はイエス様にあって愉快で勝利的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあって肉も完全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することで、私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエンセルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実現されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものはイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、 天の御父が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天の地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたへと捧げられました。主よ、本当に一人一人があなたへと捧げし、この捧げ物をあなたが受け取りになり、主よ、多い何倍にもあなたが祝福して増やしてくださるように、どうか御言葉に約束された通り、主よ、天の窓を開き、溢れるばかりの祝福を一人一人の上に注ぎ、そして一人一人を蝕む一切のイナゴの類をしっかりつけてくださるように、また一人一人が蒔いた種が不作とならないようにお守りくださらせるように、どうか始まる1週間全ての営み、あなたが祝福してくださらせるように、守ってくださらせるように、世のあらゆる悪から、また罪から、汚れ、病からお守りくださり、また誘惑から守ってください。そしてさらに勝利する勝利者として、主よ、この時代を動かすもの、また周囲を本当に御言葉によって、命によって動かすものでありますように、御霊を働いてください。宣言した言葉に豊かに働いて実体化させてくださり、そして罪について、義について、裁きについて、世にその過ちを認めさせ、あなたが確かに生きて働かれるのだと、あなた以外に他に神がいないと、主よ、それが一人一人通して世にどんどんと広まっていきますように祝福してください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
神はただあなたに